お祈りいたします。全てのお父様、本当に今イエス様を待ち望みます。今世界中がエルサレムに注目をしています。でも古の昔から神様、あなたがあなたのお住まいになる、あなたがその皆をご臨在を表される都として定められたその都、人同士で誰のものだと争い合ったりするのでなく、本当に今ユダヤ人もアラブ人や私たち他の異邦人も共にイエス様が来てくださったこと、そしてイマヌエル、神と共に人が喜び住まう、あなたに一緒にいていただくエルサレムの都となりますように、また私たちのそれぞれの家庭、まちまち国々となっていきますように、私たちは今本当に祈りを持ってあなたの御心に仕えてまいります。イエス様、来てください。平和の君であるイエス様が治めてくださいますように、お祈りをいたします。これからナスリに行くお友達も、またここで御言葉を共に受けていく私たちも、共にあなたの御言葉の光を、御霊の光を心に受けて、世の光として、血の塩として共にあなたとこの闇を照らしていくものとならせてください。感謝いたします。期待して御言葉を受けていきます。イエス様の皆で祈ります。アメン。どうぞお座りください。ナスリのお友達はそのまま、もうすでに出発しましたかね、はい、行ってきてください。先週からメッセージの新しいシリーズに入っています。こっちのマイクの方がいいですかね、はい。三条の水君、マタイの福音書の御言葉をご一緒にいただいていますけれども、先週はその1回目でした。悔い改めよ、天の御国が近づいたから、ご一緒に言っていただけますか。悔い改めよ、天の御国が近づいたから。このマタイの4章17節はぜひ覚えて、これはイエス様、バプテスマのヨハネもそうでした、イエス様一番最初に宣言された御言葉ですね。聖書に限りませんけど、特に聖書では一番初めと一番終わり、最初と最後、そして真ん中にとても大切なことが、来ています。イエス様が最初に言われたこと、これは最後まで大切なことです。悔い改め、私たちは悔い改めというと、後ろを向いていたものが前を向くというのも悔い改めですね。また横を向いていたものが、右を向いていたものが左を向く、その逆もそうです。でも下をばかり見ていた私たちが上を見上げていく、これも悔い改めですね。ガリラや、こう一番世界で低いところです、海抜マイナス212メートルとかって言ってましたかね、そこからヨルダン川が流れ出て、視界はもっとマイナス400メーターぐらい下っていきますけども、一番高いところから一番低いところにイエス様は降りてこられました。ナザレでも十分低いですけど、そこからさらに降りてガリラヤ湖、低いところに行った。そこに誰がいましたか。湖があって、漁師たちがいましたね。魚を取ってました。皆さん魚を取るときは、皆さん取るときはって、ここでこの中で魚を取る人っていうのは和田くんぐらいですかね。そんなことないか。あの長野さんも釣りがね、好きだって言ってましたね。魚を釣るときは、どこ見ますか。やっぱり下を見ますよね、魚はだいたい下にいるから、天から降ってくる、ね、魚だったら上を見てますけど、下を見ます。漁師たちは下ばっかり見てたんですね、それが仕事だったんです、で私たちもともすると自分の足元、あるいは人の足元ばかり見ています。そのように、このそれ誰がさせてるんですか。サタンは下が気になるんですね。自分が彼も見つかい、しかもかなりリーダー格だったようですね。もう神様だけ見上げてればですね、もう下はどうでもいいんです。神様だけ見上げてれば本当に喜びあふれてたんでしょうけど、下が気になるんですね。みんなが自分のことを見てくれてない、 彼にも部下がたちがいたみたいですけども、で3分の1の部下たちを連れた上司サダンは天から落ちて、なぜかと下書きになるんですね。今度は人々が神ばっかり見ている、自分を見てくれないと言って、この世にやってきたんですね。そして私たちも一緒に下を見るものに、サタンのまさにこの手下ですね、部下に成り下がってしまったんですね。私たちが契約を結んでしまいました。でもそんな下ばっかり見ていた私たちをイエス様は悔い改めよ、向きを変えなさいって言うんです。目の向きを上を見上げる、神を見上げる、天を見上げる、天の御国が近づいたから、もうやってきた、そしてまだ完成していないけれどもすでに来た。これが悔い改めの宣言です。この悔い改めがテーマとしてずっと続いていきます。でその後漁師たち4人をこの弟子にして、また方々から来た人たちを癒されました。で癒された人たちはそのまま元気になったと言って町に帰ってもよかったんですけど、そのままイエス様についてきたんですね。群衆が形成されました。もう一つの悔い改めはこの群衆から弟子になっていくということです。まあ群衆でもなかった人たちはまず群衆になる、集められる、主のもとに来る。でも群衆っていうのは皆さんどういう時に集まりますか？まあ、自分がまず気が向いた時に行くんですよね。気が向いた時に行きます、ね、あとこう利害とか要求があるんですね。今ね要求をしに来たね子供が母の、ね、身元に来ましたけどもね、はい、でも用が済むとそこから離れていくんですね。でも群衆ではないんです。弟子というのはずっと一緒にいる。イエス様はもちろん弟子たちも2人ずつまちまちに使わされました。この祝福を平安があるようにと言ってこの宣言するように、そして癒しと御言葉と、でも何よりも御そばに置くためってありますね。そばにいつも一緒にいる、いつまでも一緒にいる、インマヌエル、神我らと共にいますって言いながらいつもいないのではなくて、いつも一緒にいる。それはイエス様ご自身が天の父とずっと一緒にいましたから、そういう私たちも神の子供、弟子というのは、まあ、漢字でよく書いたもんですね、弟であり子供です。イエス様の長子であるイエス様の妹弟たちになっていく、そしてイエス様と一緒に天の父の子供たちになっていく。私たちはいつまでも群衆でとどまっているのではなく弟子に招かれているんですね。アメンですか？あんまりアメンじゃないですか。まずは群衆にみたいなところはありますかね。でも私たちはもうすでに弟子とされたんです。でも、時とすると、時にはこの神の、ね、主の弟子でありながら、依然としてこのサタンの弟子というかこの手下しもべ、でもそれは奴隷なんですね。でもどうせ奴隷ならばそうじゃなくて神のしもべに私たちはなっていくように招かれています。皆さん祝福します。さあ、そういうこの下を見ていた私たちが上に、まあ、皆さん今もちょっと下見てる人だったら多いですけど上を見上げてみましょう、はい、そういう悔い改めですね。ありがとうございます。そして群衆から弟子に、そしてイエス様が山に登ったんですね。低いところから山に登るとみんなもついてきたんです。山の裾野にみんながイエス様の話を聞きたいと言って、まず弟子たちが一番近くに、そして群衆もその外側についてきた。みんな登ったんですね。そうなんです。私たちは、救い出される、人間を取る漁師に、漁師っていうのはこの、まあ、釣竿で釣る方法もありますけれども、ガリラヤ湖の漁師たちは網で救うんですね。もともと救い主だったんですね、彼らは。でも魚ではなくて人々、この沈んでいる、この溺れている、死んでいる人たちを救い上げる、引き上げる、そういう働きにイエス様ご自身が弟子たち、私たちもこの招いてくださっているんです。ですからこの引き上げられていったんです。山に登るというのは天に戻ることを表しています。そして座った、お座りになったとさりげなく書かれていますが、このお座りになったというのは神の御座につくことです。神の王国の王座につくことです。私たちもそこに一緒に つくのです。エペソの手紙には、イエス様は天に昇られて天の父の右の座に使われて私たちも共に座らせてくださったとあります。今すでにそうなんですね。そしてこのペンテコステの日、使徒の2章には聖霊が一人一人の上にとどまったとあります。祈っていた、待ち望んでいた一人一人にとどまった、これが座ったという言葉です。主ご自身が座ってくださる、私たちがその御座となっていく、なんと素晴らしい、恐れ多い、でも光栄なことでしょうか。本当にそのような、主に座っていただく、私たちが御座となりますように皆さん祝福します。さあそのイエス様が、座って口を開いて、まあ、口を開いて話しますけども、口を開いてというのは権威ある教えであることを表します。あんまり権威のない教えはね、あのこんにちはみたいですね。、はい、今週、はい、キッズクリスマスに向けてちょっと私も訓練をしないので、でも私は口を閉じていますけども、金ちゃんはお口を大きく開けてですね、やるんですね、はい、口を開いて語られた、何を語られたのか、神の言葉を、御言葉というのは言葉なる神、イエス様ご自身そのものです。イエス様はもちろん何も言葉を発せられなくても、素晴らしいお方です。もう臨在神が共に我々とおられるというだけで素晴らしいですけども、何よりもその言葉が、神の口から出る一つ一つの言葉、これがイエス様そのものの命を私たち受けていきます。さあどんなことを語っていかれたんでしょうか。今日はその内容に入っていきたいと思いますが、最初の8節ですね、マタイ5章の3節から、10節、また11、12節までのところ、でしかもその中の特に初めの3節に今日は注目していきたいと思うんですね。これから3章の推訓、まあ、2ヶ月3ヶ月ぐらい続いて、いくかと思いますけれども、この8つの幸い、まあ、今週だけで、終わりそうにないので、多分来週その次ぐらいまでいくかもしれませんので、あの賛美チームの皆さんは、はい、そのように準備をお願いいたします。すいません、幸いになるかなで始まっていくの、今日はですね、この文語訳聖書の御言葉をこの修法の方に載せさせていただきました。皆さん今文語訳を持っているという方いらっしゃらないかもしれませんね。あの教会によってはつい20年ぐらい前まで文語訳使ってたっていう方もいらっしゃいましたけども、文語訳ってちなみに若い方々ね、何だろうと思うかも、久保田文語訳とかじゃないですよ。この文語って、昔の日本語で、昔って言ってもそんなに昔ではないです。でも、まあ、明治大正昭和の初期までよく使われていた言葉で、訳されている。手法をお持ちの方は、お持ちでない方はお隣の方と見せてあげてください。3節から12節までをご一緒に見て読んでいきましょう。幸いなるかな心の貧しき者、天国はその人のものなり。幸いなるかな悲しむ者、その人は慰められん。幸いなるかな柔和なる者、その人は地を継がん。幸いなるかな義に植え替わく者、その人は悪ことを得ん。幸いなるかな憐れみある者、その人は憐れみを得ん。幸いなるかな心の清き者、その人は神を見ん。幸いなるかな平和ならしむる者、その人は神のこと唱えられん。幸いなるかな義のために責められる者、天国はその人のものなり。我がために人何じらを罵り、また責め、偽りてさまざまの悪しきことを言うときは、何じら幸いなり、喜び喜べ、天にて何じらの報いは大いなり。何じらより先にありし、預言者たちも各責めたりきと。よく読めましたね。古い日本語ですけども、この何時らっていうのは、ね、何時とか今11時とかじゃなくて、これは あなた方という意味ですね。何時らと、三世に女って書きますけど、男の人も含まれています。つまり私たちということです。喜べっていうんですね、大変な時こそ、喜べという、そういうことです。 で、どうして今日これ文語訳であえて読んだかというと、幸いなるかなで始まっているんですね。加藤さん、文語訳の聖書ね、ずっとよく親しみられているのが、これでしたよね。幸いなるかなですよね。これ、イエス様もそうなんです。このギリシャ語では、このマッカリオイって、真っ赤なリンゴじゃなくて、今日私真っ赤ですけども、真っ赤りおいっていうのが、この幸いなるかな、祝福されてる、幸せ者だ、あなたたちはって、そういう言葉なんですね。最近の訳では、心の貧しいものは幸いです。天の御国はうんぬんと、こう書かれてるんですけど、訳されてるんですけども、この幸いなるかな、まあ、これがイエス様の宣言なんです。何かというと、まず最初に祝福の言葉、あなたたちは幸せ者だ、幸せなんだよ、いつか幸せになるようではなくて、今すでに幸せ者だっていうんですね。これがイエス様の福音の始め、福音ってグッドニュースですから。で、今は全然幸せじゃなくて、もう大変なね、もう不幸などん底だけど、いつか幸せになれるかもよって、全然福音じゃないですよね。この祝福の嬉しいメッセージ、グッドニュースはありません。福音、それは今も幸せなんだ、幸いだということなんです。この三条の説教全体を通して、3つのテーマがあるんですね。一つがこの祝福ですね、幸せだということです。もう一つは神の国、天の御国王国、神の国と神の義ですね。で、三つ目が祈りです。5、6、7章の特に6章、もう半分近くがこの祈りがテーマになっています。で、まずこの祝福から始まるんですね。幸いだ。この、8つあるんですね。8つあるうちの最初と最後、この天国はその人のものなり、天の御国はその人たちのものだというのが同じ言葉がありますね。最初はこの心の貧しいもの、最後8つ目は義のために責められて迫害されている。これは私の名のゆえに、イエス様のためにイエス様のことでということですね。迫害されている者たちのことです。でも天の御国はその人たちのものだって言うんです。これだけは現在形で書かれてるんですね、この2つは。で、残りの真ん中の6つはこの未来形なんです。何かというと、真ん中の者たちは、この悲しんでいる者たちは慰められるでしょうという、これから慰めを受けていくということですね。また柔和な者たちはこれから地を受け継いでいくでしょうという未来形。ところが最初と最後のこの心の貧しい者、義のため主のために迫害されている者は幸いだ、なぜなら天の御国はもうすでにあなた方のものだ、あなた方のところに来ている、あなたたちは心の貧しい、あなたたちは天の御国に入っているって言うんです。現在形、すでに。なんと素晴らしいことでしょうか。で、ところで、私は心の貧しいものなんでしょうか。心の貧しいものってどういうことですか。ここ皆さん、心貧しいですか。で、よくわからないですよね。心の貧しい、これどういうことか。この新約聖書、ギリシャ語で表されていますけれども、この心のっていうのは心にあたる言葉もありますけれども、ここではこのプネウマティっていうですね、霊っていうことですね。霊において貧しいっていう、そういうこの聖霊の霊と同じ言葉です。心の貧しさ、何か、これはですね、この単に高ぶってないとか謙遜だとか忍耐深いとかっていうことではなくて、もう完全に神様の前に打ちのめされて、もう誇ることが何一つないっていうことをもう自覚して、自分でよく分かって、天に向かってこの助けを、叫びを上げているっていう、そういう人たちのことですね。それが心の貧しいものだっていうんですね。皆さん、心貧しいですか。単に貧しい、このルカの福音書では、心っていうのはなくて、単に貧しい者たちよってありますね。でも、実際お金が、物がどれだけあるかないかだけでなく、もう心ももう何も 自分はない、心も豊かでない、もう心が貧しい、もう霊が本当に飢え渇いている、もう私には何もないです、ね、でも何もないけれども求めているってことですね。飢え渇いて、神様あなたの御前に出て、あなたからいただきたい、何とかしてくださいという叫び求めている礼拝者たち、祈り求めている祈り手たち、これが心の貧しいものです。どうして幸いなんでしょうか。その人たちは神に出会うからですね。そして祝福を得るからですね。いや、もうその時にいつか神様に心満たしていただけるとかではなくて、今飢え渇いて神を呼び求めて、そして神の国、神がそれを聞いてくださってるってことです。神に出会う幸い、これが心の貧しさという幸いなんですね。実はこの、マタイの福音書は徹底して予言の成就、実現ということにフォーカスしていますね。おそらく新約聖書で一番最初に置かれているのも、それまでの預言者たちを通して神様が約束されたことがことごとく御言葉通りになっていったと、なっているんだということを、このはっきり表すためにマタイが最初に置かれ、神様が置かれたんだと思うんですね。このじゃあこれがどうして預言の成就なのか、イザヤ書の61章、ちょっと J バイブルを起動していただいていいですか。イザヤ書61章の1節を、聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。今日このイザヤ書61章を何度も開いていきますので、何かこのしおりでも挟んでおいていただけるといいと思いますけども、イザヤ書61章の1節、ここはルカの4章でもイエス様がナザレでの街道で、その宣教の初めにですね、その日巻物を開いたのがちょうどこのイザヤの、当時はまだ61章とかそういうこの章立てもありませんでしたけども、ちょうどそこを開いて、読まれたところですね。イザヤ61章の一節をご一緒に読みましょう。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。アメン。この貧しい者への良い知らせ、心の傷ついた者、つまり心貧しい者ですよね、への癒し、そのためにイエス様が来た。で、イエス様は最初に語られたのが、そうなんだよ、これが私なんだよ、言って、このまず心の貧しいもの、この8つの幸いがありますから、どれにしようかなってですね、8分の1で適当に選ばれたんじゃないんですね。この予言の通りに、まず貧しいもの、文字通りこの物がない、お金がない、そして心にも何もない、あるのは傷だけ、そういう心の貧しいもの、でも神に呼び求めている、この約束にしがみついて握りしめて、そして神の恵みの年の解放を待ち望んでいる者たちに、イエス様、神の国が来てくださったんですね。ですから、すでに心貧しい者たちは神の国にいるのです。もう一箇所、詩編の34編、詩編34編の18節も見ていきましょう。詩編34の18、前にも出ますけれども、聖書をお持ちの方は何か印でもつけてください。詩編34の18、ご一緒に言いましょう。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い、しかし主はそのすべてから彼を救い出されるって続いてますね。この18節、主は心の打ち砕かれた者、霊の 砕かれたものの近くにおられて救われるって言うんですね。これ二人違う人のことではなくて、この特にヘブル音聖書では同じことを二つの表現でセットで表す。大体文字ではなくてこの言葉で、ね、伝えて覚えてましたから覚えやすいんですね。ですから同じことです。心の霊の打ち砕かれた、先ほどもこの心の貧しいもの、これ訳されてますけど霊のという言葉ですね。砕かれたものの近くにおられるインマヌエル、神が心の貧しいもののまず近くにおられて、そして彼を救われるということです。まずその救いの対象、この詩編の歌、またイザヤの予言、これが私の救いなんだ、誰かのこと、いつか誰かのことじゃなくて今私のこと、この救いを受け取っていく、これがまず心の貧しい者たちへの救いなんですね。今、お隣の方、まあ、前後の方でもいいです、ね、心の貧しいあなたは幸いだ、ね、宣言してあげてください。天国にあなた、ね、あなたは今天国にいます、天の御国にいます、ね、天国って死んだら行くんじゃないのってねって思うかもしれませんけども、そうなんです。私は死んでたんです、この地上でもう神との断絶、永遠の命から切り離されていた、サタンの国を、まあ、生き生きと生きていたか分かりませんけれども、サタンの国でこの、死んでいた私たちが生きるものへと、神の国へと今入れられたんですね。この、救い、このまあ、祈りの家 の、 韓国のリーダーであるパク・ホジョン先生が、まあ、この三条の水君のメッセージを前からずっとされていて、日本にも今年、しに来てくださったんですね、まあ、私はそれを聞きには行けなかったんですけども、まあ、その後そのメッセージを、まあ、今 YouTube とかでも聞けるようになってるんですね、まあ、彼のメッセージそのままやると12時間ぐらいかかるので、本当にそこでまあいくつか受け取ったこともシェアしたいと思うんですけども、よくこの8つの幸いは、まあ、4つ前半後半の4つにこう分けられたりもしますけれども、パク先生はこれは8つの階段を登っていくようなもの、特にホップステップジャンプみたいですね、最初の3つ、そして次の3つ、そして最後の2つ、これがこの群衆から弟子に私たちが変えられている、この下を見ていた私たちが天を見上げるものへと、で最初と最後も天の御国、あなたたちもですね、でも天の御国がすでに始まって、そして完成へ向かっていく、そういうこのものなんだと。最初の3つは特に救いの段階、十字架の前ですね、十字架を前にして本当に、十字架を見出して、そこで自分の義が砕かれていく、そういう救いの段階、そして次の3つはこの弟子になっていく、十字架を共にこの担っていく、そして最後の2つは共に弟子を今度育てていく、そういう段階だというんですね。ですから最初はまず救いなんです。群衆から弟子へ、この救い、心の貧しい者たちにまずイエス様は呼びかけられました。2番目は何でしょうか。2番目は悲しむ者たち、悲しんでいる者たちは幸いだということでしたね。彼らは何でしょうか。その人は慰められるって言うんです。悲しんでいる人たちは幸いだ。この慰められるっていうのはこの、まあ、言語のニュアンスではもう嘆き、悲しむっていうのはですね、単になんかちょっと悲しいけど大丈夫とかじゃなくて、この本当にもう嘆き叫ぶ、悲嘆に暮れるっていう、もう最大級の悲しみの言葉なんですね。でも今泣き悲しんでいる者たちが幸いだ。それは慰めを受けるから、慰められるから。じゃあ慰められたら幸いになるじゃないんですよ。慰めはこれから受けていく未来形ですけども、でも今悲しんでいる、今幸いだって言うんです。どういうことでしょうか。何を悲しんでるんでしょうか。もう一度先ほどの詩編、イザヤの61章に戻ります。イザヤ61章の、さっき1節を見ましたけど、2節3節に もうイエス様本当にこの予言の成就、まあ、本当に立法と予言の完成のために来られたわけですけども、本当に丁寧にですね、そこをたどっていかれるんですね。61章、イザヤ61の一節の最後は、この囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げてありましたね。そして2節ご一緒に読みましょうか。2節、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。こう続くんですね。この、心の傷ついたものを癒す、心の貧しいものの次は、この悲しむ、すべての悲しいもの、何を悲しむのか。この3節にはシオンの悲しい者たちにってありますね。まあ、いろんなことを私たちこう悲しみます。でも何よりもこの、シオン、つまりエルサレムが、まあ、今も注目されてますけども、エルサレムがですね、これだけ、神様の御言葉、立法と、また預言者たちに悔い改めて神に立ち返ろうと言われても、この神だけを主とせずに、そうでないものに心を奪われ続けていった、神に反逆した結果、エルサレムが裁きを受けて散らされていく、まあ、今また集められていますけれども、そのをこのエルサレムの状態、神様に愛されて、こんなに愛されているのに神だけを愛していかない、愛に応えていかない、このエルサレムを嘆いている者たち、悲しんでいる者たち、そういうことなんですね。ですから私たちも今なおエルサレムのために本当に主の悲しみを共に受けながら取りなしに祈っていくんですね。そしてユダヤ人だけではありません、異邦の民も新しい都エルサレムに終わりの時に一緒に集められていきます。いや、今すでにみんなの関心がそこに行ってます。それがもう世界の平和であることは本当にこの1週間ではっきりしたと思うんですね。私たちこの予言の成就の中を共に歩んでいます。悲しんでいる者たちは、またエルサレムの平和っていうのは、単にそこでいろんな人たちがいろんな礼拝をしながら、まあ、人の命は保たれていく、もうそういうレベルではないんですね。もう本当に誠の主だけにみんなが立ち返っていく、そういう神の都にまだなっていないことを悲しんでいく、その神の悲しみを共に追っていく、これが悲しんでいる者たちです。これが慰めを受けていくというんですね。この慰めという言葉ですけども、このパラクレートスという言葉なんですね。これはどういう言葉か、まあ、これキーワードの一つですね。ヨハネの14、15、16章でこれ聖霊様のことを語られるんです。慰め主を送るってありますね。それがこのパラクレトス、聖霊を送る、つまり何か、悲しんでいるあなた方は、悲しんでいる者たちは幸いだ、彼は慰められるだろう。この慰められるってありますけども、これ受動体ですよね。受動形です。聖書で受動体って言ったら、それは誰に慰められるんだよ。慰めを受けるのは、まあ、イスラエルの民だったり異邦人も含めた私たちですね。でも誰が慰める、誰から慰めを受けるんでしょうか。聖書受動体、何の断りもなしに受動体だったら、それは神様がしてくださるって言います。もういちいち神が慰めてくださるとかってしないんですね。まあ、そうするともう聖書は神神主よ主よとなってしまいますから、慰められる、神から慰めを受ける、それはパラクレートです。慰め主なる聖霊を受けるってことです。聖霊様を受けたら、私たちが何かができるようになって幸せになるとか、何かがもらえて悲しくなくなるとかいうことじゃないんですね。聖霊を受ける、聖霊に満たされること自体が慰めを受けること、慰め主に満たされること、 で、イエス様がこれを語られた時はまだこの聖霊が下ってませんでしたね。イエス様はこの直前にヨルダン川でバプテスマを、水のバプテスマを受けて御霊が鳩のように下られて聖霊を受けられましたけども、まだ人々には聖霊が下っていない、教会始まっていませんでした。でも私たちはもうペンテコステで受けて、そして聖霊に満たされた私たちはこれをすでに受けている、未来形がすでに今現在になっているんです。で、その証拠にイエス様は先ほどのイザヤ書61章ですね、その巻物をナザレの街道で開いて一節のところ読んだんですね。で、二節の途中まで、一節までか、一節まで読んだ、ルカの4章だったと思います。ちょっと見てみましょうか。ルカの、4章の18、19ですね。ルカの4章の18、19ですと、このイエスもこうおっしゃってます。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためにと。これは60イザヤ61の2の最初のところまで読んでるんですね。でもここまでなんです。で、巻物閉じちゃったんですね。閉じて係の者に返したって、手渡しだってあります。つまりイエス様と共にこの主の恵みの年が、もう来たんですね。でもこれから始まっていくのは何か、イエス様が閉じたところが、これが聖霊を受けた教会の私たちの時代なんですね。何か我々の神の復讐の日を告げ、今イザヤ61の2の後半読んでますね。我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め。ですからこの8つの幸いの2番目からのとこはイエス様は読まれなかったんです。でもそれは未来形、そして今それが慰め主聖霊様によって、今それが現在のものに、私たちはこの未来に今生きてるんですね。なんと素晴らしいことでしょうか。神の復讐の日ですから、私たちがやったらやり返す、やられたら、やったらやり返すじゃないですね、ごめんなさい、やられたらやり返すっていう、この血肉の争い、復讐をし続ける、まあ、それだけじゃなくて、このイエス様はですね、お返し、いい意味でのお返しも、しないでいいような人たちを招きなさいって言ってますね。もう徹底して、人同士のお返しっていうのはもういいことも良くないことももうしないと。もうお返しは神様からの報い、また裁きも神様にしていただく、もうそこに委ねていく、これ神の復讐の日ですね。この、神の復讐っていうと、なんて恐ろしいと思うかもしれませんけど、私たち同士で復讐することがもうなくなる日だということです。で、まだなくなってません。ですからまだこれは現在進行形なんですね。未来がまだ来てないです。だから祈るんですね、聖霊様に。そしてこの悲しみの代わりに喜びの油、憂いの心の代わりに賛美の回答、聖霊様が皆さんにつけてくださいますように。今お隣の方に、悲しんでるあなたは幸いですと、あなたは慰められます、聖霊に慰められますと、お互い宣言してあげてください。はい、今日はもう一つだけいきたいと思います。柔和なもの、ここまでがこの8つの階段のホップ、ステップ、ジャンプ、最初のホップ、第1段階ですね、救いの段階です。救いの段階で、このように心貧しいものが、はもう天の御国にいるんだって、まずそのアイデンティティ、私は、ね、もう実際にお金も貧しいし、また、心も貧しいからもう御国には入れないんだっていう、そういう偽りを信じてしまっていた私たちが、いやだからこそ今神の御国に入れられてるんだ、 神の救いは私のためなんだ、そういうものに気づく救い、そしてこの悲しんでいる私たちが聖霊の慰めを受けられるんだ、この救いを受けていく救い。そしてもう一つは柔和なものって出てきますね。柔和、皆さん柔和な人とか言われたことありますか？あなたはね柔和ですねとかあんま言わないですよね。漢字テストで出てきてもね、この柔和っ てかそもそも出てこないような言葉ですね。あんまり普段使われません、ね、でも柔和なもの、これはどういうものかという言葉とかいうと、まあ見るからにこの柔らかそうな感じですよね、この柔らぐっていうそういう言葉を書きますね、柔和なもの。この言葉はですね、じゃあそうやってなんかふわふわ柔らかい感じかというと、いやかなりしっかりしている人のことを言うんですね。何かというと、このどんな状況があっても、このもう周りから見ると一見もうあなたは本当大変ねっていうような、自分でもそう思うような状況があったとしても、でもそれでも揺らぐことのない、神にも人にも言い訳をしない、弁解しない、まあイエス様よく例え話の中でもこの、いや今あのこういうことがあるんで、あのちょっとイエス様ついていけませんとか、例えばあの、まあ、家族の面倒を先に見させてくださいとかですね、今あの商売しなきゃいけないんでと、まあ、そうやって来ない人たちがいるけれども、でも本当に大切なのは、あの全てを捨てて今一緒に行くことだよっておっしゃいます。そうなんです。悪いこととか、周囲がどんな状況にあった、いや今こういう状態だからイエス様、あの今は、ね、神の国一緒に行けませんとか、そういうことではないんですね。何々だからできないとかいう弁解言い訳をしない、それが柔和なものだったんですね。もうどんな時にも喜ぶ、この、まあ、絶えず喜びなさい、 いつも喜んでなさいってありますね。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する、もういつもこの喜んでいるような、まあ、そういう意味でのこの柔和、柔らかい人です。こういう柔らかい人は、まあ、どこに行ってもですね、敵がいなくなるんですね。もうあの変な言い訳とかしませんから、みんなから好かれる、みんなの味方になるんです。どこに行っても味方ばかり、みんなが味方として受け入れてくれるということは、もう敵がいなくなりますよね。これつまりどこに行ってもその地を受け継ぐということであります。地を受け継ぐってどういうことか、どこに行っても平和でいられるってことです。ということは、私はここにいたら、ここに閉じこもっていたら安全だけども、一歩そこから出たら、もう自分の部屋から出たら、自分の家庭は味方だと思えないし、あるいは自分の家ならいいけど、そこから一歩出たら味方がいないだろうし、ではなくてどこに行っても敵味方ないというか、みんな味方、どこ行っても平和、安全地帯になっていく、そういう人、つまり地境が広がっていくということですね。ヤベツの祈り、この地境を広げてくださいという、祈りがこの叶えられている人、この柔和なもの、これは救いの段階の最後ですね。つまり救いを経験した人、心貧しいのが御国に実はいるんだ、悲しんでいると思ったら、慰めの聖霊様に慰めていただく、そういう救いを経験した者たちはこの柔和なものになっていくんです。ここはですね、詩編の37編に、これは柔和な、詩編、そしてこの地を受け継ぐっていうことですね、繰り返し出てきます。詩編の37編、先ほど言いましたよね、この言い訳をしないとか、あと敵にならないということですね、腹を立てない。詩編37編の一節には、悪を行う者に対して腹を立てるなって出てきます。 皆さんどうですか、こう悪が行われていたら、もう自分に関係があっても腹立てますし、自分と関係ないところでも悪を見出したら腹を立てる、それこそが、何かこのキリスト者にふさわしいことだって思ったきたかもしれません。でも悪を行う者に対して腹を立てるなってあるんですね。これ一節だけでなくて、この、7節にもですね、悪意を遂げようとする者に対して腹を立てるなって出てきます。繰り返し出てきます。柔和な人のことです。柔和な人になれ。で、3節、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養えってあります。地をに住む、地に住むって当たり前のようですね。なんか空中に住んでる人とか皆さんいませんよね。地に足をつけて住んでると思いますが、でもこれ徹底して出てくるんですね。地に住み、これ37編ってこの6節にはね、あなたの義を光のように、この真昼のように輝くとか出てきます。でこの地に住むっていうのがこうよく出てくるんですね。あと腹を立てるな、8節にも、7節8節腹を立てるな、怒ることをやめ憤りを捨てよ。で9節、悪を行う者は断ち切られるが、しかし死を待ち望む者の彼らは地を受け継ごうと出てきます。11節にも、貧しい人は地を受け継ごう。22節にも、神に祝福された者は地を受け継ごう。22節。そして27節、悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。29節、正しい者は地を受け継ごう、そしてそこにいつまでも住み着こう。34節、主を待ち望め、その道を守れ、そうすれば主はあなたを高く上げて地を受け継がせてくださる。徹底してこの悪があろうと、もう腹、いちいち腹を立てないで柔和な人となると、地を受け継ぐ、その地に住む、誰と一緒に住むんですか、イマネル、神と共に住む、そこは神の御国になっていくっていうんです。皆さんが本当にこの柔和な地を、地に住むものとなっていきますように祝福します。でこの地なんですけども、ギリシャ語ではこのエレスって言いますが、この定冠詞がついてるんですよね。この日本語の訳だとどうしてもこの冠詞っていうものがないので、そこら辺が表せないんですけども、定冠詞が普通はつかないんですよね、この地エレスという言葉には。でもここで定冠詞がついている、普段つかないものにつくっていうのは、これは特別なことを表します。これ他の言葉でもそうだと思いますね。じゃあ何が特別なのか、今私たちがいるような地ではないってことです。そういう土地ではないってことです。じゃあ何か、この地は滅びる、でもその後用意されている新天新地だということです。マタイの24章35節には、十字架の前でイエス様おっしゃいます、この地は滅びる。でも第2ペテロ3章10節、黙示録2章1節にも出てきますね。この、新しい新天新地、新しい地が与えられる。イエス様が今それを備えてくださっています。じゃあもうこの地はどうでもいいから、あれ放題でいいかではないんですね。私たちはそのイエス様と共にやがて来る新しいエルサレム、新しい地を受け継ぐものと、柔和なものとなるために、今から柔和なものもう腹を立てない。そして、この地、いやこの地はもう住むに値しないからとかなくて、ここでも喜び、神と共に住んでいくものとなれば、イエス様が来られた神殿新地で、どれほど喜んで住んでいくことができるでしょうか。イエス様、この柔和なという言葉をご自分でも使われたんですね。マタイの11章29節、最後に見たいと思います。マタイの11章の29節ですね。これはゼカリア9章9節の、これも予言の実現なんですね。マタイの11章の29節、28、29、30一緒に読みましょうか。28から すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から見なさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。まあ、この新改訳では私は心優しくって訳されていますけども、他の訳では私は柔和でって言いますね。イエス様ご自身が一番柔和なものだ。そして私たちもイエス様と一つに結ばれたキリストの体とされた柔和なものと招かれています。そこは柔和な人たちは幸いだ。それは血を受け継ぐ、新しい血を受け継いでいく。そして今ここにいても、どんなことがどんな状況があっても振り回されることなく、怒る働を立てることなく平和でいられる、ここは安全地帯になっていく神の国です。皆さんお互いに、柔和なあなたは幸いです。あなたは約束の地を受け継ぎます。宣言してあげてください。はい、あ、前後の方でも結構ですよ。お隣がいなければですね。はいはい。まあ、今日はこの8つの幸いのうち、3つを見てきましたね。でももうこの際ですから、まあ、来週も再来週も行きますし、それでもう34節終わりじゃないですね。ここから始まっていくんですね。もうこれは本当に福音書、そして聖書のもうダイジェストと、もう言われますけれども、8つもあるとですね、なかなかこう覚えるのが大変だったりしますよね。電話番号っていうのもよくできてて、だいたいこの市外局番が、まあ、3桁プラス下4桁とかですね、まあ、4桁のところもありますけれども、なんとか覚えられるかなみたいな。8つあると私自身がなかなか覚えにくいというか、覚えようともしていなかったんですが、この際覚えようとしてですね、8つの幸い、まあ、どうやって覚えるかって、パプアニューギニアって国がありますよね。で、全然パプアと関係ないんですけども、まずかニューギニアってまず覚えるんですね。いいですか。最初の2つは貧しい、心の貧しいものですよね。まあ、ルカでは単に貧しい。そして、次が悲しいものですから、かですよね。まずか。で、次はニューギニアなんですね。ニューは義に上乾くもの、憐れみあるもの。ちょっと言ってみましょうか。まずかニューギニア。まずかニューギニア。もうなんか、本当、変な言葉ですけど、忘れにくいですよね。まずかニューギニア。はい。そして、あと3つ残ってるんですけど、あと3つはもう気合で覚えるしかないですが、ですね、清いもの、まあ、心の清いものって出てきますね。そして、平和を作り出すものってありますから、まあ、うちの子たちの、学校の先生で、京平先生っていうんですけど、京平って覚えたんですね、私は。で、最後は、まあ、迫害なんで、京平迫害って別に京平先生が迫害するとかじゃないですけど、京平迫害って覚えたんですけど、で、私はまずかニューギニア、強兵迫害って、もうこれで、なんとか覚えました。別にそれじゃなくてもいいです。皆さん、もっといいのがあったら教えてください。はい。ね、これまずかろうみたいな感じですからね。でも、この8つの、幸いを、私たちが、本当に得るものとして、御国を受け継いで、御国にすでにいられていることを喜んでいきたいと思います。そして、この歌にしていくと、まあ、覚え、安いですよね。この私祈って、あんまりこの8つの幸いの歌っていうのがなかったので、まあ、今朝早朝礼拝に来た人に聞いたら、いや、まあ、他の教会の方ですけど、うちの教会にもありますよみたいなことを教えていただければよかったんですけども、でも祈ってたらね、こう与えられたんですね。シンプルなメロディーなんですけども、一緒に今週だけでなくね、こう歌いながら、本当に幸いなるかな、イエス様から幸せ者だ、祝福されてるよ、その喜びを一緒に受け取っていきたいと思います。 じゃあ賛美チームと一緒に歌っていきたいと思います。多分あの1節2節ぐらいすぐ歌えていくと思うので、皆さんも一緒について来て歌ってください。幸いなるかな、幸いなるかな貧しい者よ、御国はあなたのものだから、幸いなるかな悲しむ者よ、あなたは慰めら、もう一度最初から行きましょう。幸い、
幸いなるかな
貧しいもの、
貧しいものよ、御国はあなたのものだから、幸いなるかな悲しむものよ、あなたは慰められるから、幸いなるかな柔和なものよ、あなたはその地受け継ぐから、幸いなるかな上乾くものよ、あなたは義に満ち足りるから、幸いなるかな哀れむものよ、あなたは哀れみ受けるから、幸いなるかな清いものよ、あなたの目は神を見るから、幸いなるかな平和作るものよ、あなたは神の子供だから、幸いなるかな害受けるものよ、御国はあなたのものだから、
喜べ
喜べ喜べ喜び踊れ、幸いな者たちよ、喜べ喜べ喜び踊れ、幸いな者たちよ、
喜べ
喜べ喜べ喜び踊れ、幸いな者たちよ、喜べ喜べ喜び踊れ、幸いな者たちよ。
お祈りします。神様、今本当に私はどうしてこんなに心貧しいのかと、神様あなたの前に、ああ私は何もありませんと、本当に心打ち砕かれている私たち、でもあなたを求めます。イエス様は、そんなあなたはあなた方のところにもう天の御国が来ている、天の御国にあなた方はもう入っていると宣言してくださいました。感謝します、喜びます。またどうしてこんなに悲しいことばかり、本当に悲しんでいる私たち、でもそのように下を向いていた私たちがあなたを見上げて、聖霊様の慰め主なる主よ、あなたの慰めを受けるものとされたことをありがとうございます。私たちはすでに幸いです。そして慰めをもっともっと受けていきたい。聖霊様、慰めてください、満たしてください。そして柔和な者たちは幸いだ、 庭でない私たちがいました。本当に心穏やかでない、何かあるとすぐに怒る、腹を立てる、人に対して、自分に対して、また神様あなたに対して腹を立てたできた私たち。でもイエス様が、私は柔和なものだ、私と一緒に歩いていこう、イエス様が来てくださいました、私たちも共に柔和なものとされたことを感謝します。どこに行ってももう敵はありません。今まで敵だと思っていた、味方でないと思っていた人も、あなたは愛しなさいと、その時私たちは地を受け継ぐ者に、いつか約束の地を受け継ぐだけでなく、今ここにいながら神の国を喜んでいくものとされます。感謝します。今私たちがそのような幸いなものとされたことを感謝して、祝福してイエス様の御名でお祈りします。アメン、
アメン。
それでは差し支えなければお立ち